聖書をお読みいたします。マタイの福音書23章13節から28節。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは人々の前で天の御国を閉ざしている。お前たち自身も入らず、入ろうとしている人々も入らせない。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは一人の回収者を得るのに海と陸を巡り歩く。そして回収者ができると、その人を自分より倍も悪いゲヘナの子にするのだ。災いだ、目の見えない案内人たち、お前たちは言っている。誰でも神殿にかけて誓うのであれば何の義務もない。しかし神殿の黄金にかけて誓うのであれば果たす義務がある。愚かで目の見えない者たち、黄金とその黄金を聖なるものにする神殿と、どちらが重要なのか。またお前たちは言っている。誰でも祭壇にかけて誓うのであれば何の義務もない。しかし祭壇の上の捧げ物にかけて誓うのであれば果たす義務がある。目の見えない者たち、捧げ物とその捧げ物を聖なるものにする祭壇と、どちらが重要なのか。祭壇にかけて誓うものは、祭壇とその上にあるすべてのものにかけて誓っているのだ。また神殿にかけて誓うものは、神殿とそこに住まわれる方にかけて誓っているのだ。天にかけて誓うものは、神の御座とそこに座しておられる方にかけて誓っているのだ。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちはミント、イノンド、クミンの十分の一を納めているが、律法の中ではるかに重要なもの、正義と憐れみと誠実をおろそかにしている。十分の一もおろそかにしてはいけないが、これこそしなければならないことだ。目の見えない案内人たち、ブヨは越して覗くのに、ラクダは飲み込んでいる。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは杯や皿の外側は清めるが、内側は強欲と放縦で満ちている。目の見えないパリサイ人、まず杯の内側を清めよ。そうすれば外側も清くなる。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは白く塗った墓のようなものだ。外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れでいっぱいだ。同じようにお前たちも、外側は人に正しく見えても、内側は偽善と不法でいっぱいだ。お祈りいたします。全能の父なる神様、5月第2の聖日を迎えました。本日も残念ながら、兄弟姉妹と共に教会堂に集まっての礼拝を捧げることはできません。ゴールデンウィークを過ぎ、予断を許さない状況とはいえ、このところ感染者数が抑えられてきているとの方に接しています。どうぞあなたが憐れみの御手を広げてくださって、この感染の広がりが止まりますように。一日も早くウイルスの収束の日が導かれて、共に礼拝を捧げ、主にあって交わることができる日を来たらせてください。日夜医療現場で献身的に働いてくださっている方々を、どうぞあなたがお支えくださいますように。治療薬についても良き導きが与えられつつあるようです。ワクチンの開発と合わせて、これらに従事しておられる方々をあなたがお助けください。また為政者や様々な判断をすべき立場にある方々に、上からの知恵と力を授けて、あなたがしもべとして用いてくださいますように。 またそれぞれが自分の生活に注意して自分自身感染することに至らないように、また周りの方々にそれを広げることに至らないように歩むものとさせてください。今回のことの中でどうぞ私たち一人一人の信仰を守ってくださり、またあなたが強めてくださいますように、あなたの御心を求めて日々祈る生活を通して、どうぞ一人一人あなたとの関係をさらに近いものとされますように、今日も生きて全てを支配しておられるあなたとの真実な交わりを通して、私たちの信仰を育て、また祝福してくださいますようにお願いいたします。入院中の姉妹にさらなる癒しをお与えください。今月末に退院の予定と伺っています。どうかその日までのリハビリと入院生活をお守りくださいますように。また先週脳梗塞のために入院されました兄弟の上に、適切な処置を受け速やかな回復を主が導いてくださいますようにお願いいたします。奥様とご家族をどうぞ支えてくださいますように。また今週入院をして手術を受けられる姉妹に見てを置いてくださり、無事乗り越えることができますように、執刀に当たられる医者の働きを支え、最善の導きを得ることができますようにお守りください。これからの御言葉のひとときに御霊なる神様の助けを乞い願いつつ、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。イエス様は前回群衆と弟子たちに律法学者やパリサイ人たちについての警告の言葉を語られました。彼らがあなた方に語る言葉に聞いても、その行いを真似してはいけませんと。彼らはイスラエルの伝統的な教えに忠実な人たちで、道徳的な人たちであると一般民衆から尊敬されていました。しかしその彼らの道は間違っていると、イエス様は大変衝撃的な言葉を語り始められました。その彼らの問題は、前回の箇所最後の12節にもう一度目をやるだけではっきりします。彼ら律法学者やパリサイ人たちの歩みは、一言で言えば自分を高くするという生き方でした。彼らは道徳的な人たちとして人々から尊敬されていましたが、五節に語られていましたように、その行いはすべて人に見せるためでした。そして人々が集まる場では上座につくことを好み、また先生と呼ばれることを好み、お互いの間でステータスをめぐって競争する。それは天の御国の生き方と反対であるということをイエス様は前回の箇所で述べられました。ただ一人の教師であるイエス様が心にかけていることは、人に仕えてもらうことではなくて人に仕えること、奉仕をすること、そして今やご自分の命さえも十字架上に投げ出そうとしておられます。ですから方向性が全くの逆です。12節でイエス様が言われたように、もし私たちが律法学者やパリサイ人に倣って自分を高くするなら、その人はやがて低くされます。一方イエス様に倣って自分を低くする者は、やがて神様によって高くされます。だから間違った道を行かないようにとイエス様はここで警告しておられるのです。さて今日の13節以降でイエス様は 立法学者やパリサイ人たちに向かって直接語っていかれます。これは群衆の中に彼らが混じっていたということなのかもしれません。イエス様はここで災いだ偽善の立法学者パリサイ人という言葉を合計7回繰り返されます。災いだと訳されている言葉、ギリシャ語のウーアイという言葉は強い悲嘆の意を表す言葉で、同じ言葉はこの福音書11章21節のアーコラジン、アーベツサイダというところのあのアーという部分に使われていました。イエス様はそこでそれらの町々にやがて望むであろう裁きを思ってこの嘆きの言葉を発されました。またこの後24章19節に出てくるそれらの日、身重の女たちと血の身ごを持つ女たちは哀れですとあるところのその哀れですと訳されている言葉も同じ言葉です。ですから今日の箇所の災いだという言葉も、彼らにやがて望むであろう刑罰を思って心を痛めつつ発した嘆きの言葉と言えます。この嘆きの言葉を発しながら、イエス様は律法学者やパリサイ人たちの問題を具体的に語っていかれます。これは大変厳しい言葉ですが、それは言うならば医者が下す正確な診断書のようなものです。それはこれに聞く者がこの光の下で自分自身を検討して正しい道に立ち返るためのものです。なお本来はここに述べられている7つの災いだという言葉をすべて一緒に見ていく方が良いかとも思いますけれども、全部を一回で見ますと長くなりますので、今日は6つ目までを見ていくことにしたいと思います。最後の7つ目は次回この章最後のエピソードと合わせて見ることにしたいと思います。またこの7つをどのように区分するかについていろいろな見方があるかと思いますが、今日見ていく6つは2つずつの3つのグループに分けて見ていくことにしたいと思います。まず1つ目として、イエス様は13節で律法学者やパリサイ人たちが人々の前で天の御国を閉ざしていること、自分自身が入らず、また入ろうとする人々も入らせないことについて述べています。彼らが入ろうとしないというこの表現は、天の御国がすでに彼らの前に来ているということを前提にしています。そしてこの福音書からわかることは、天の御国はイエス様と共に到来していたということです。ところが彼らは到来している天の御国に入らない。彼らは律法の専門家、イスラエルの教師たちです。多くの時間を費やして聖書を研究している人たちとして、旧約聖書の預言がこのイエス・キリストにおいて成就していること、この方において天の御国が到来しているということを誰よりも早く悟るべきでした。ところが彼らはこの示されていることに抵抗し、また目をつぶり、また耳を閉じます。彼らはメシアの先駆者であるバプテスマのヨハネのメッセージにも聞かず、イエス様にも聞かない。それを心に留めず、むしろ後ろへと退いていった。そればかりか、他の人たちをもそのように導いていました。ガリラヤから来た人々、あるいはユダヤに住む人々の中には、イエス様の教えに喜んで耳を傾け、これを受け入れようとする人々もいました。しかしその中のある人々は、律法学者やパリサイ人たちを イスラエルの教師として尊敬していました。その彼らがイエス様を信じず、あれはダメだという態度を取ることによって、まさにその人々の前で天の御国を閉ざしていたのです。自分も入らないし、入ろうとしている人々も入らせない。二つ目の十五節も同じです。律法学者やパリサイ人たちは、回収者を得るのに海と陸を巡り歩きました。その熱心、それ自体は良いことです。しかし、彼らによって回収させられた人々は、パリサイ人たちの理解に従ってユダヤ教の教えを受け取ることになります。回収者とは、それまでユダヤ教の外にいた人々です。ですから、教えられること以外にはユダヤ教のことを知りません。そこで彼らは教えられるままに、いわばパリサイ主義に回収してしまうわけですね。で、ここに、その人を自分よりも倍も悪いゲヘナの子にすると書いてあります。新しく信じた人は、大抵の場合、それまで信じていた人々よりも熱心さを示すということがよくあります。こうして彼らはさらに悪いゲヘナの子、地獄に至る人を清算しているということになるのです。二つ目のグループは三つ目と四つ目の災いだです。十六節以降では、まず誓いの問題が取り上げられています。すでに三条の説教の五章三十三節から三十七節で同じ問題は指摘されていました。イエス様はそこで誓ってはならないと言っておられました。それはそこで見ましたように絶対的な意味で誓いを禁止したということではありません。この適切な使い方はあること、ある場合にはそれは必要でさえあるということを聖書自身語っています。ただイエス様が問題にしたのは、彼らが誓いを乱用して、ある場合にはそれを絶対に果たさなければならないが、ある場合はそうでなくてもよいとする巧妙な区別を設けていたからです。誓いの形を取ることによってある種の利益を確保しながら、守らなくても罰を免れるという抜け道を作っていたからです。その具体的な例がここにあります。ここで言われていることが愚かであることは、読んだらすぐに誰でもわかると思います。神殿の黄金にかけて誓う場合は重大だが、神殿そのものを指す誓いはそれほどではない。あるいは祭壇の上の捧げ物を指して誓うなら、それは果たす義務があるが、祭壇そのものを指して誓った場合はそうでないと彼らはしていました。彼らは様々な状況における誓いの問題を取り扱う中で、人々から質問を受けたりアドバイスを求められる中で、様々な規定を作っていました。そうして絶対に果たすべき場合とそうでない場合の区別を設けていきました。人間の教えが神の言葉にとって変わると、こういった愚かな結果が出てきます。神の本来の御心が後ろに投げやられてしまって、代わって人間が決めた形式的なルールを守ることが重要だとみなされるようになるのです。23節以降の4つ目の災いだも同じです。彼らはいわゆる10分の1を細かく守っていました。旧約の律法では、例えば申命記14章22節から23節に、あなたは毎年種をまいて畑から得るすべての収穫の10分の1を必ず捧げなければならないと言われていて、具体的にそこで穀物、ブドウ酒、 油の10分の1を捧げるべきことが言われています。あるいはレビ記27章30節では、もっと包括的に、地の10分の1は地の産物であれ木の実であれ全て主のものであると言われていました。これに沿って律法学者やパリサイ人たちはミント、イノンド、クミンなどの10分の1も捧げていました。イエス様はこのことが愚かだとは言っておられません。これは良いこと、そして適切なことです。問題にされていることは大小のバランスです。彼らはこういったことを几帳面に守りつつ、それよりはるかに重要な正義、憐れみ、誠実をおろそかにしていました。これは少し前に見ました、この福音書22章34節から40節のイエス様の言葉に通じると思います。イエス様はそこで、心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛することと、あなたの隣人を自分自身のように愛すること、これが一番重要な戒めであり、律法と預言者の中心メッセージであるとされました。今日の箇所で言われている正義、憐れみ、誠実は、まさにこの隣人愛に関するものです。つまり彼らは10分の1をしっかり守っていることを誇りつつ、律法のエッセンスである隣人愛の戒めを無視していた。細かいことも大切ですが、より重大なことを無視するようでは本末転倒です。24節のイエス様の言葉は、この彼らの姿をユーモアたっぷりに語った言葉です。ブヨもラクダも汚れたものとして避けるべきことが律法で言われていましたが、彼らのしていることは、小さなブヨは一生懸命に越して覗くのに、大きなラクダは何も問わずに飲み込んでいるということ。これはもちろん彼らが本当にラクダを飲み込んでいたということではありませんけれども、彼らがしていることはまさにこのようなことだとイエス様は言っているわけです。小さなことにこだわりつつ、はるかに重要なこと、重大なことをいい加減に扱っている、明らかなアンバランスと。3つ目のグループは5つ目と6つ目です。まず25節に、彼らは杯や皿の外側は清めるが、内側は強欲と放縦で満ちているとあります。彼らは5節で言われていましたように、人に見せるために外側は整えますが、内側には注意を払いません。敬虔そうに見えるその内側には強欲、すなわち他人のものを奪い取って自分のものにしようとする欲望が満ちていました。また放縦は不道徳な生活を自分に許すことです。他者から道徳的な人々と尊敬されつつ、実際の中身はというと、自己訓練などはさっぱりしておらず、欲望に身を任せた生活をしていた。外側と内側の大いなるギャップということです。6つ目の27節28節もほぼ同じです。墓はよく世話をしている間はすぐにそれとわかりますが、放置されると目立たなくなる場合もあったようです。地元に元から住んでいる人でなければ、あそこに墓があるとは気づかない状態になっている。そんな中、祭りのためにエルサレムにやってくる人々は、その地域のことを知らずに誤って墓に触れてしまうかもしれない。すると民数記19章14節に従って、その人は7日間汚れることになります。遠くから巡礼してきた人々が 7日間汚れた状態になっては大変です。そこで杉越の祭りの前の月には目立つように墓を白く塗る習慣があったようです。イエス様は律法学者やパリサイ人らはこの墓のようだと言われます。外側は白くて綺麗でも内側は汚れたものでいっぱいであると。28節には偽善と不法でいっぱいだと言われています。特に不法という言葉には大いなるアイロニーがあります。彼らは自分たちこそ神の律法に従っているという自負心を持っていました。しかしこれまで見てきました通り、彼らが実践し人々に教えていたことは神の御心から大きく外れていました。それは人間の解釈に基づく自分たちの勝手な教えであって、神の法とは何の関係もありません。ですからそれは不法と呼ばれているのです。律法に従っているつもりでありながら、神の目から見るとそこにあるのは神の律法を退ける不法だけ、それが満ちていると。最後の7つ目は次回見たいと思います。さて、今日の箇所はどのようにまとめたらよいでしょうか。イエス様は天の御国と相入れない律法学者やパリサイ人たちの姿について具体的に指摘されました。では天の御国はこれらに対してどのようなものなのか、最後に短く確認したいと思います。まず一つ目と二つ目の災いだに対して、天の御国の福音の立場はどのようなものでしょうか。律法学者とパリサイ人たちは天の御国に入ろうとしませんでしたが、そこに入るための条件は何だったでしょうか。それはイエス様の宣教における第一声に端的に示されています。この福音書の4章17節に、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからとあった通り、それは悔い改めです。それはイエス様の先駆者であるバプテスマのヨハネのメッセージと同じです。この福音書の3章2節に全く同じ彼の言葉が記されています。これは難しい注文ではなく、自分自身が罪人であることを認めて、ただ神の恵みに寄りすがればよいということです。しかしこれが律法学者やパリサイ人たちにとっては嫌だった。イエス様のこのメッセージに応答して、多くの罪人たちや主税人、遊女たちが神の国に入りました。律法学者やパリサイ人たちは、こういった人たちと自分たちが一緒に扱われるのが嫌だったのです。自分たちはよくやっている人間である、戒めを守っている人間である、人々からそのことで高く評価されている者たちである、そんな我々はあのような彼らと同列に扱われては困ると。しかし問われなければならないことは、本当に彼らは立派なのかということです。イザヤ書64章6節に、私たちの義は皆不潔な衣のようです。私たちの義は皆不潔な衣のようですとある通り、私たちの義は神様の前には全く頼りないもの、むしろヘドが出るような嫌悪すべきものなのではないでしょうか。イエス様はそのことを今日の箇所でも暴いておられるのではないでしょうか。人々から尊敬されているこの彼らのうちに、なんと汚れたものがあるのかということを示しておられるのではないでしょうか。私たちは自分を高く見せるために一生懸命演技する必要はなくて、むしろ貧しい自分をそのまま 認めてよいのです。それを認めて悔い改めるというところに、天の御国はただ恵みによってその人の前に開かれるのです。三つ目と四つ目の災いだに対して、福音が示す世界はどのようなものでしょう。律法学者やパリサイ人たちは律法をいろいろと解釈して、細かいルールをたくさん作りました。そしてそれらを守るものが立派なもの、敬虔なものであるとしつつも、今日見てきましたように、結局のところそれは神の御心から外れていました。これは彼らが悔い改めを経て天の御国に入っているものではないために、言い換えれば恵みの神様と真に出会っていないために起こっている誤りと言えます。今日の箇所でも改めて教えられていることは、神様の戒めは一つ一つ大切ですが、中でも愛がそのエッセンスであって、これに注目することが重要であるということです。私たちはその本質が愛そのものである神様ご自身と出会うことによって、その方との生ける交わりに生きることによって、律法の真意というものを悟り、またこれを体験し、そしてその実践を導かれていくのです。律法はただ機械的に形式的に文字として守るものではなくて、私たちを恵みによって受け入れてくださった神様との愛の関係、真実の関係に生きる中で悟り、理解し、また味わい、行っていくものであるということを覚えて、この中心ポイントをいつも中心に置いて、すべての律法を理解し、またそのことを通して神ご自身に似る歩みへと導かれていきたいと思います。そして5つ目と6つ目の災いだに対してはどうでしょうか。私たちのすべきことは、ただ外側をきれいに見せることではありません。イエス様は26節で、まず杯の内側を清めよ、そうすれば外側も清くなると言われました。私たちは自分の力で内側を清くすることはできません。しかし福音におけるグッドニュースは、この私の内側が作り変えられることができるということです。聖霊がうちに住んでくださり、この心を新しいものにしてくださる。そしてこの内側が変えられることを通して、それが外側にも自然に現れるようになるというのが聖書の語るメッセージです。私たちにその力はありませんが、イエス様の十字架を通して内側が清められるなら、それは外にも現れていく、実質的に変えられていくという道が備えられているのです。今日のイエス様の言葉に聞いて、もし自分のうちに誤った歩み、また誤った方向性があることを思うなら、自己弁護し、それを取り繕うのではなくて、一切をご存知の私たちの魂の医者の前で、柔らかい心をいただき、罪ある自分を認めるものでありたいと思います。神はこのキリストにあって私たちを天の御国へと招いてくださっています。そこは悔い改めを通って入るところです。この道を通り、ただ恵みによって天の御国に生かされるものとされたいと思います。罪を許されて、神との真実な生ける関係に生き、この汚れたものが内側から変えられていくことができるという、恵みの福音、天の御国の福音に生かされる道こそを進むものとされていきたいと思います。お祈りいたします。 正義と憐れみと誠実の神様。律法学者やパリサイ人たちを責めるイエス様のお言葉は大変厳しいものでしたけれども、それはそれほど彼らの教えと実践とが天の御国とは相容れないこと、その妨げとなるものであるからであることを覚えます。そしてそれは彼らばかりの問題ではなく、私たちのうちにも潜む人間の全般的傾向であることを思います。イエス様がそのことにメスを入れてくださったことを感謝いたします。どうか今日のこの厳しいお言葉、その一つ一つの言葉を味わって、もし自分に少しでも当てはまるところがあることを思うなら、それを見前に告白して、正しい道へと導かれるための導きを恋い求めるものとさせてください。私たちは自分を立派なものと見せたり、外側を繕って自分を高いものにする必要はなく、むしろ見前で貧しい自分、罪深い自分、哀れな自分をその通りに認めるときに、天の御国が開かれます。どうぞ主の十字架の恵みに信頼して、一つ一つの問題、汚れを身元に持っていくものであらせてください。そしてこんなものをキリストにあって受け入れてくださるあなたを知り、喜びを持ってあなたの戒めに聞き、また従い、あなたに似るものとなる道を進むものとさせていただけますように。ただ外側を飾るのではなく、内側から作り変えられていくというこの大きな恵みの道を、主にあって導かれていく真の幸いに生きるものとしてくださいますようにお願いいたします。私たちのためにご自身を十字架上に捧げて、天の御国へと導いてくださる私たちの魂の医者、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは祝祷いたします。私たちの救い主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方と共に、とこしえに豊かにありますように。アーメン。